76.9 FM High.
みなさんおはようございます。 FM ハイパーソナリティの佐藤まさみです。日曜日の朝いかがお過ごしでしょうか。日曜日のこの時間は爽やか談話室でお楽しみください。この番組は仕事に全力で打ち込み、同時にそれぞれの分野で地域社会に貢献されている方々、そうした活動的な皆さんをお招きし、学生時代の思い出や仕事のお話、そして静岡に寄せる思いなどを語っていただくトーク番組です。おいしいお茶を傍らにお楽しみください。さて、爽やか談話室、番組を進めてまいりますのはシティ FM 静岡 FM ハイの宮川博史会長です。宮川さん、おはようございます。
おはようございます。
今朝もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
ではゲストをご紹介しましょう。今朝は日本盛り静岡支店長の飯田隆さんをお迎えしております。おはようございます。
おはようございます。
それではお話を伺う前に、日本盛り株式会社静岡支店長の飯田隆さんのプロフィールを簡単にご紹介させていただきます。飯田さんは昭和42年の生まれで、北海道札幌市のご出身です。平成2年大学を卒業され、応援機器販売会社菓子メーカー勤務を経て、日本酒メーカーの日本盛り株式会社へ入社。東京支店勤務の後、平成12年静岡支店に移動。現在支店長として多忙な毎日をお過ごしです。それでは宮川さん、お話をお進めください。
はい、飯田さん、おはようございます。
おはようございます。
忙しいところ朝からおいでいただきまして、ありがとうございます。
ありがとうございます。
今紹介聞いておりますと、北海道の札幌のご出身ということですね。
はい、
まあ、私ども静岡県で生まれ育って、まあ、学生時代はちょっと東京行きましたけれどもね、静岡に住んでいて北海道の生活っていうのは雪あって大変だろうなっていうふうな反面、また雪祭りとかですね、
はい、
全体としてエキゾチックな、なんていうか雰囲気って言いますかね、日本離れです、
はい、
そういうところで魅力があるなっていうのが非常に複雑な感じで見てるんですけどね、どんなんでしょうかね、北海道札幌の生まれ育ちっていうのは。
そうですね、やっぱりまずイメージしていただくのは、まあ、雪、
うん、
銀世界とかそういった、皆様イメージ持たれてるかと思うんですけども、本当春夏秋冬がはっきり、もう体に体にというか、まあ、肌に感じられる、なんていうんでしょうかね、本当に日本の春夏秋冬かなと味わえるところなのかなと、いうようなところだと思いますけども。
ああ、なるほどね、はい、そう言われば、そうですかで、小中学校、高等学校の頃はやっぱり雪に関連したスポーツとかそういうのはやっぱり学校の時やるんですか。
そうですね、もうスキー学習というものが授業の一環に組み込まれておりますので、うん、もうスキーは子供の頃から、もうずっとやらせていただいておりますけど。
そうですか、
はい。
まあ、静岡でスキーやる人も多いんですけれどもね、だけど子供の頃から馴染んでるって人はそんなに多くはないんじゃないかね、やっぱり大学行った頃からね、やってるっていうことだから、やっぱりきっと上手くないんでしょうね。私もそうなんですけどね、学生時代に何回かやったけどどうしても上手くならないんだよね、ひっくり返ってばっかりこれは難しいなと思っているんですけど。で、地元でずっと小中で大学は東京へ出られたんですか。
はい、そうです。
そうですか、
はい。
どうなんですかね、北海道で大学を出ら、あ、大学出られてから北海道で就職されたんですか。
そうですね。
で、さっき紹介あったように、その応援機器、それからお菓子ですね、お菓子の何か勤務されて、はい、何年か、10年か何年かいたんですか。
その応援機器は丸2年勤めさせていただいて、お菓子の、メーカーに7年ほど、勤めさせていただいておりました。
合わせて10年近く。
そうですね、
はい。それで まあ、あの立ち入ってお聞きするようで恐縮ですけども、はい、日本盛り、株式会社お酒のね、
はいはい、
まあ、要するに日本一のお酒のメーカーって言いますかね醸造業というようなことですけど、どうしてまたそれやっぱりお酒が好きですか？
そうですね、まあ、お酒に、まあ、日本酒以外も全て、まあ、お酒が好きだったと、いうような、ところから、お酒業界をちょっと選ばせていただいたんですけども、
まあ、誘われたこともあるんでしょうね、そういうことで日本盛りに入ったっていうことですけれども、やっぱりこれが私の天職だと思ったんですかね。
そうですね、あの今もそう思って、はい、仕事させていただいておりますけど、
しかしその趣味っていうか好きなことと、ね、仕事が一緒っていうのは幸せですよね、うん、そういう意味でいい転職だったんじゃないでしょうかね。
そうですね、
で日本盛りに入られて、はい、札幌におられたんですか最初は？そうじゃなくて、
いえ、あの東京でした。
あ、東京
で、はい、
で営業か何かやるんですか？
はい、今もずっと
営業です。営業、
はい、
まあ営業って言ってもやっぱり主販メーカーとしてはその問屋さんとかそういうところを中心にして、
そうですね、
販路拡大っていうのがあるんですから、
はい、
で日本盛りさんっていうと、まあ、非常にね大きなメーカーで日本でトップメーカーって言われてるんですけれども、
ありがとうございます。
コマーシャルもね、
はい、
良いお酒っていうのをね、はい、僕ら頭に刷り込まれちゃってますよね、うん、だから多分日本人で知らない人はないんですよね。
あ、そうだと思いますけども。
で東京にはどのくらい？
東京には2年ほどですかね。
あ、そんなもんですか。
ええー、
でそれから静岡に来られたんです
か？はい。
で静岡に来て何年になるんですか？
今年に入りまして14年目になります。
いや、そんな人っているんですか？
その日本盛りの社内見渡しても、私ぐらいですかね、
しかし会社としての評価も個人としても静岡っていうものはうまくフィッティングしてるっていうふうに思ったんでしょうかね。で14年も言ってる、こういうね大手のね、
は
い、支店長さんがそういうところでずっと居座ってるって言われてる言い方は悪いんですけど、ちょっと例がないですね。私初めて聞きましたね。
ね、このままずっとあの居座ってようかなと思ってるんですけど。
で静岡っていうのはその、まあ、日本盛りさんにとってみると、はい、やっぱり消費量っていうかシェアっていうのは高いんですか？
そうですね、日本酒を飲まれてる、ユーザーの5人に1人が、日本盛りを愛飲していただいているというようなデータの方も出ております。
でも全国にはあの御社をはじめとしてですね、はい、いろんな醸造業があって、また地酒みたいなものがあるという中で、5人に1人が日本盛りをね、
はい、
その示して飲むっていうのはすごいことですね。
そうですね。
で全国に今支店っていうのはいくつあるんですか？
札幌、仙台、東京、静岡、名古屋、近畿、中四国、福岡、8つですね。
あ、
はい、
だけどその中で静岡が支店ですよね、うん、他の県の大きな県があってもない県もあるんですよね。
そうですね、日本酒メーカーで静岡に支店があるのは弊社だけなんですよ。
あ、そうですか。
まあ、それだけ非常に、皆さんに、愛されているというようなことだと本当に感謝してます。
いや、ありがたいことですよね、
はい。
まあ、そのブランドが名がその何て言いますか、浸透してるっていうこともあるしね、
はい。
まあ、事実酒自体も美味しいんですよね、きっとね。
いや、もうそれはもう自信を持って、はい、美味しいと言わせていただきます、
うん、私も酒は嫌いじゃないんですけど、
はい、
どうしても店行くとお任せになっちゃうんですよね、うん、何って指定しないでですね、出されこちらで選びますみたいな話でね、店の方 でそれをただ飲んでるっていうだけ、ちょっとだから本当に酒飲みとしては邪道かなっていうふうに思うんですけどね。ブランドを指名していやいいんだけど、それだけの度胸もないしですけど。で歴史的にはですね、
はい、
日本下がりさんっていうのは創業っていうのはいつ頃なんですか。
創業が1889年になります、
はい、そうすると、
今年で125年ですね。
すごい話ですね、
はい。
まあ、お酒っていうのはもっと昔からあったんでしょうけどね、近代的な、醸造業としてね、
はい、
スタートしたのは。それと明治何年ってことなんですか。
明治22年ですね。
明治22年ですか、すごい話ですね。でやはりその発祥の地っていうのは兵庫県、
はい、兵庫県西宮市、西宮、はい、になります。
あそこに灘の酒とかいろいろね、下り酒とかなんかね、はい、いろいろ言うんですね、江戸時代で、時代小説読んでるとね、下り酒って初め何のことかなと思ったら、向こうから来る酒のことをね、下り酒って言うんですか、
そうですね、
まあ要するに質が非常にいいっていうかね、美味しいっていうふうな意味だったと思うんですけれども、はい、125年ですか。しかしその間にはいろいろ、まあ事業の形態とか内容とか、まあいろいろあったんでしょうね。戦争もあったし、ま
あ、もちろんメインはあの日本酒、清酒作りがメインなんですけども、化粧品を展開したりとかですね、いろいろやっております。はい、
まあ、そのあたりはまたちょっと後でお話したいと思いますけれども、
はい、爽やか談話室は日本さかり株式会社静岡支店長の飯田隆さんをお招きしております。
あの会社のですね、はい、歴史的なそのなんて言いますかね、一貫したそのコンセプトって言いますかね、
はい、
なんか品質とか信用とか、まあ、そういうのいろいろ言われる、そういうのはやっぱりあるんですか。
あの会社のですね、企業に夢を、社会に幸せを、愛される日本さかりを目指すと、はい、
あ
いうような、社訓がございます。はい、
企業に夢を、社会に幸せを、愛される日本盛り、
はい、
日本盛り、
あ、企業理念ですよね。
企業理念ですね。はい、ですね。なるほどね。いや、しかし非常に高いその目標を掲げてるんですね。それからあの、まあ、もうちょっと具体的にはやっぱり品質とか信用とかそういうものもいろいろあるんですよね。その辺は会社としてその、まあ、社員に対する教育とかそういうのを熱心にやってるんですか。
2009年に、創業120周年を迎えた時にですね、日本さかりはもっとということを追求して、もっとへの挑戦を続けますということで、もっと美味しく美しくというキャッチフレーズをですね、抱えながら、我々社員に今浸透を していってるところなんですけども
。もっと美味しく
美しくですね。
美しくですか、はい、なるほど。まあ、これが社税みたいな形に今なって。
そうですね。
ということでね、はい、で先ほどですね、
はい、
お話があったんですけど、まあ、あの日本酒にしても大吟醸からザーッとそのなんて言いますか、はい、いろんなお酒の群れっていうか群がありますよね、
はい、
多分数え切れないんじゃないかと思いますけど、やっぱりある程度のバリエーションみたいなものがあった方が、その消費者っていうかね、お酒飲む人にとっちゃいいんでしょうかね、はい、好みが違うんでしょうかね。
そうですね、本当に静岡県でも、大吟醸王国って言われてる、県で非常に、ね、いろいろな美味しいお酒、特に大吟醸がたくさん、あると思うんですけども、弊社としても今一生懸命大吟醸をですね、皆さんに飲んでいただこうというように、去年ワインボトルのような形の、大吟醸を発売させていただきまして、
ボトルが日本酒と違うわけですか、
はい、
要するに昔の一升瓶みたいなんじゃない
ですか。そうですね、ちょっとワインでいうボルドー風の、瓶に大吟醸を詰めさせていただいて、今発売をさせていただいております。
やっぱりね、私もいろいろお酒飲むんですけどね、
はい、
本当に日本酒が一番美味しいんですよね。ところがね、美味しいっていうのはね、逆に飲みすぎちゃうんだよね。で翌日答えるんだよな。だからできるだけその、まあ、お水を飲めってよく言いますよね、
はい、
合わせてお水を用意して、ね、
はい、
チェイサーみたいな形で、
そ
うすればいいのかもしれませんけど、やっぱりそのままどんどんどんどん飲んでっちゃうっていうかね、また人と一緒に行くと継がれるままにですね、気が大きくなっちゃって飲んじゃう、
ま
あ、翌日の半日ぐらいはちょっと午前中ぐらいはちょっと使い物にならないなっていう感じで。
ちょうど我々その灘の清酒メーカーの中で、和らぎ水といいましてですね、 あのお酒を飲みながら山らぎ水を飲んでいただくと。
山らぎ水っていうのは、
あのそのように呼ばせていただいております。
山らぎ水、ね、はい、それであの静岡が割とね、日本坂でシェアがね、
はい、
あるいはあの愛好者が多いっていうことですけど、はい、なんか静岡をそのイメージしたって言いますか、はい、静岡限定っていうんですかね、はい、そのお酒をなんか作られたということですけど、
はい、
今なんか目の前にですね、あって、ちょっと飲みたいなと思ってるんですけどね。
あのちょうど日本盛り静岡支店の、開設25周年ということで、静岡限定の吟醸生貯蔵酒180ミリというお酒をですね、うん、2月の14日に、発売させていただきました。
あ、はい、目の前に一本置いてあるんです、はい、これがそうなんでしょうかね、静岡が好き、
はい、
静岡おでんに似合う、桜えびに合う、
はい、
しらすに合う、
はい、
殺し文句が入ってますね、はい、本当にこれ見ると飲みたいっていう感じがしますよね。番組でなければそうなんですけど、
ね、静岡限定なんですね。
はい、そうなんです、
でさっきですね、
はい、
お化粧品ですね、参入したという話もあるんですけど、
はい、
お酒の話でやるとそれで終わっちゃうもんですからね、ちょっとお化粧品の話もお聞きしたいんですけど、そのどんなそのコンセプトで、あるいはきっかけで、
あの
化粧品の方へ入られた。
はい、あのお酒作りの時にちょうどぬかが出るんですけども、うん、米ぬかですね、でそれを使用した化粧品を、開発をさせていただいたのも日本盛りが初ということなんですけども、もう昔からあの米ぬかは肌に非常にいいと言われているものですから、うん、私なんかも洗顔クリームとか使わせていただいてるんですけども、
それで違
います
、
本当にあのね、皆さん使っていただければ分かるかと思うんですが、あの本当にしっとりとしますし、あのお肌には非常にいいものですので、皆さんもぜひですね、あの騙されたと思ってあの使用していただければなと思います。
それあの今船長皆さんおっしゃったように、はい、男でもいいんですか。
あの男でもですね、あの若い方でも本当にお子様から、使われていただいてる人は本当にもうありがたく思われていると思うんですけどね。
あの具体的にはそのクリームもあるし、お化粧水とかそういうのもあるんですか。
はい、シャンプーから、トリートメントから、洗顔、化粧水、もう何でも今揃ってるかと思うんですけども、
ね、まあ、いくら聞いても私にはちょっと理解不能なところがありますけど、
でもなんかこの肌で、ね、
はい、
説得力があります
ね。 ありがとうございます、
ね、FM ハイ爽やか談話室、日本盛り株式会社静岡支店長の飯田隆さんにお話を伺っています。
そのお酒っていうのが今多様化してるっていうか、多角化してるって言いますかね、
はい、
ワインブームだとか言ったり、焼酎だとか言ったり、まあ、いろいろそれからカクテルみたいなね、そういうのもあるんですけど、それは全体としては酒の消費量の向上に資するんでしょうかね、それともどうなんでしょう。伝統的に私はお酒って日本は日本酒じゃないかっていうふうに思うんですけどね、はい、
まあ、最近ですと弊社でも健康に気を使ったあのカロリーオフの、お酒とかですね、最近の日本酒市場の中でいろいろ出回ってきてるのがあのビアッポーワインのような日本酒とか、ビアッポーのですね、
ちょっと炭酸、
はい、
あのシュワシュワってする
ような、
はい、
そういった、お酒が非常に受け入れられてるっていうのもあるんですよ、
私個人のこの薬あんまり好きじゃないな、ね、
気取った感じで、今時ですね、
やっぱり僕ら古いもんですからね、人間がね、やっぱりなんていうか従来の日本酒の子供の頃ね、年寄りがお酒をこう麻酔入れてね、
はい、
それで塩をやってこう美味しそうに飲んで、それ忘れられないですね、あれがお酒飲みの原点じゃないかなと私はいつも思ってるんですけどね、で実際こう皿みたいなの置いてね、こぼして、それでそれこぼさないと怒るっていう人もいたっていう話ですけどですか。で今ですね、支店長として、はい、まああの静岡ではある程度順調に 販路は拡大していると思うんですけれども、今の若い人っていうのはね、酒離れっていうのがあるっていうけど、それはどうなんですか、あるんですか、ないんですか。
やっぱりあの我々日本酒メーカーに限らずですね、あのビールとか、あの本当に若い方が今消費が随分減ってはきてることは事実なんですよ。でいろいろあの一杯目は、日本酒で乾杯していただこうとか、地元の兵庫県西宮市はですね、あの10月から、乾杯条例というのが
すごい条例
できまして、まず一杯目は日本酒で乾杯しようじゃないかと、そういったようなあのいろいろな活動とかさせていただいてます。
面白いですね。
そうですね、
条例まで作っ て、いいですね。静岡でもなんかそういうのやんないかな。まあ、あのよくとりあえずビールとかまずビールとかなんか言いますが、最近やはりその傾向も薄くなってきたかなっていうふうに思いますね。飲んでもコップ一杯だね、あとはやっぱりもう日本酒とかね、ワインとかそういうふうになっていっちゃうっていうことなんですけども、それから外国でも最近日本酒に対する受け止め方が随分違ってきて、美味しいってい う、
ね、そうですね、
評価があるようですね。
今アメリカとかヨーロッパで非常に日本酒ブームっていう話も、よく耳にしますし、この10年で日本酒の輸出が倍になってるんですよ。
あ、そうですか。
ですから本当ね、もっと海外に、ね、アピールできれば、
そうですね、
もっと広がっていくんではないかなと思うんですけどね。ま
あ、ある程度共同戦線を張ってね、海外向けのその販路を拡大していくような、ね、ことをやってほしいと思いますね。それからあの、最近ね、若い人たち、さっきはお酒のその消費っていうふうなことでお話がありましたけれども、最近の若い人たちはどんなふうに見てます？
なかなかどんなふうにと言われると難しいんですけども、まあ我々の時代とは違うなっていうのがまず一言で言えることだと思うんですけども、やっぱりあの育ってきた環境とか、あの遊びも全く違ったでしょうし、携帯電話とかそういうのもいい例だと思うんですけども、そういったものもない時代の我々と、そういったものが中心の、今の世代の方とではやっぱり、ね、なかなか思う意見もいろいろ違うところが多々出てくるだと思いますので、
まあ行動とか生活様式も少しずつ変わってきたっていう感じがしますね。
そうですね、
あの孤立してるっていうような感じも私受けるんですけどもね、で、あのメールでやり取りしてもその臨場感というかそういうのないんですね、僕らね。僕はメールやらないことはないんですけど ね、メールじゃどうも意が伝わらないんじゃないかって気持ちがね、やっぱり少なくとも電話でね声を聞かないとね、うまくないんじゃないかっていう感じするんですけど、まあ、ちょっと古いんでしょうかね。
やっぱりあの話しかけてあげるようにはしてますけど、ね、
あ、なるほどね、
あの、まあ、向こうも嫌なんでしょうけど、もうしつこいぐらい話しかけてあげないと、
なるほどね、
まあ、それで気持ちが通じ合えばいいかなと思ってますけど、
ね、やっぱりその若者の生態っていうかね、考え行動そのとやかく言うよりも大人の方が若者に対してね近寄って声をかけてあげるって、そういうことが必要なのかもしれませんね。そういう反面、そのメジャーリーグを目指したり、プロゴルファーで活躍したりね、またオリンピックでいろいろ頑張ったりなんかしている人たちもいるし、まあ、日本の若者一概にどの頃って言えないようなところがあって、昔からあまり変わらないのかなって感じもしますけどね。
いや本当、ね、そういう海外に、日本を代表して出て、ね、行って活躍される方々にもっとその日本の日本食でありますとか、そのもちろん日本酒でありますとか、そういった日本の文化をもっと、ね、海外の方にアピールしていただければ、ね、我々、ね、日本酒ももっと、販路が広まるんではないのかなと、ぜひともね、その方々に頑張っていただければと、思ってるんですけども、
まあ、外国とヨーロッパでもアメリカでもその日本食っていうか和食のない町っていうのはないですよね、どこ行ってもあるんですよね、
はい、
僕らそこを探して歩いちゃうね、外国行った時はそこで食べるんですけどね、日本酒も 最初の頃はね、味がちょっと変だなと思ったんですけど、最近は日本のお酒と変わらないですね。あ、いいですね。まあその和食がその世界文化遺産に、はい、っていうふうな話もあるみたいですね。
そうですね、
いいことですよね。
そうですね、
日本人のその生活様式とか食生活とかね、そういうのももっともっと健康とか美しさとかいう、さっきお話がありました、そういうものに関連してもっと広がっていくと、世界に広がっていくといいと思いますけどね、
はい。
ところで静岡が来られて14年ということですけど、
はい、
まあ、静岡、とりあえず狭い意味で静岡市あたりで地域のあるいは社会に期待したいことっていうかね、
はい、
なんかこんなことどうだろうかっていうことがあったらちょっとお話しいただけますか。ま
あ、この間ちょうど青葉公園で静岡おでんフェアというのをやられてましたけども、そういった、まあ、静岡の、いいものをもう全国にアピール、ね、もっとアピールできたらいいと思いますし、そういったね、そこで私たちもちょっとご協力させていただいたんですけども、そういったものをね、日本盛りとしても静岡のいいものを、せっかく、私ども全国に、支店がございますんで、そういった静岡のいいところと、日本酒とかを組み合わせてですね、発信していければいいかなと、思っております。
なるほど、
はい。あとはもう新幹線の、のぞみをぜひ静岡駅に停車させていただくようにして、うん、もっとですね、観光に来ていただければと、これはもう非常に期待してるんですけども。
で最後にですね、
はい、
私ども FMI、 これはコミュニティ放送としてですね、国の施策によってできた、
はい、
会社放送局でして、
はい、
まあ、災害対策といいますかね、災害時に活動するということが一つの柱になっているんですけど、
はい、
なんか私ども FMI、まあ、地域の情報をいろいろ取り上げているんですけど、なんか期待するとか注文というのがあったらちょっとお話いただけますか。
正直言いますと、私も本当の数回しか今まで拝聴させていただいたことはなかったものですから、もっと、まあ、我々も含めてちょっと宣伝させていただきたいと思います。でその災害とか、先ほどもいろいろお話を聞かせていただいてたんですけども、非常にですね、いいことを、していただいていると思いますので、そのいいことをしているということをもう少し、ね、皆さんにアピールしていただいて、リスナーの方をどんどん増やしていっていただければなと、はい、思います。
ありがとうございました。
今朝の爽やか談話室は、日本盛り株式会社静岡支店長の飯田隆さんをお迎えしてお話を伺いました。飯田さん、どうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
それでは皆さん、素敵な休日をお過ごしください。